主の表題がキリスト教とヘレニズム宗教史となっているんですから、ヘレニズム宗教の歴史でもガイダンスがあるのかと思うと、それは何もないですね。結局104ページの最後のパラグラフで出されていた問題をもう一回丁寧に説明し直したという感じになっていて、キリスト教信仰の排他性とか、それから歴史性とかですね、そういうものと信仰というものの問題をごく軽くさっとこう扱っているという感じです。105ページの終わりから5行目あたりから、彼らはというところ、結局ここらからずっと106ページの終わりから6行目のこの段落切れのところ、両宗教は神々の像を知らないということに、とここら辺りまでですね、これが結局ヘレニズムの世界の人たちがキリスト教の、お話を聞いた時に受け取った印象という、そういう感じですね。105ページの終わりから6行目に、このキリスト教の生活形態を当時の聴衆の目によって見るという試みがなされねばならない、当時の聴衆の耳で聞き取り、聴衆の目で見るという試み、これがここのところにずっと紹介してあるわけです。でその一つの具体例として、106ページの2行目に使徒行伝17章18節のイエスとアナスタシスという男の神と女の神のお話を聞いたという、そういう受け取り方というものが例に出されまして、時代的場所的にもこれとよく似た例があるというので、106ページの真ん中のパラグラフに、この魔術師シモンという人物、彼とそれからヘレネと、まあ、これがやっぱり同じように男と女と一対の神として伝えられているという、こういうことを言ってるわけなんですね。ちょっとここの使徒行伝 のサマリア伝道のところに出てくる魔術師シモンなんですが、使徒行伝8章のところ、この人こそは大能と呼ばれる神の力である、この人物のことについて付録の10を見なさいとあるんですが、ユスティノスの第一五教論の26章なんですが、この付録に引いてありますのは全文じゃなくて途中でちょこんとちぎってあります。ヘレネーが出てくるところまでで切ってありまして、まだこの章は続いているんですね。ユスティノスが言っているのはこの後、サマリア人魔術師シモンの弟子にメナンダーという異端者が出て、それからそのメナンダーのことを書いて、その次にマルキオンまで紹介して、そしてこれらの人たちもクリスチャンと呼ばれているという、そういう文章までずっと続いているわけなんですね。ですからちょっと分かりにくくて、そういう人まで当時のキリスト教というものの中に入っているのか、それとももう異端者とか、あるいは愛教者としてもその正当なキリスト教から言うと外の人としてこう見た方がいいのか、ちょっと分かりにくいんですね。でもその ユスティノス、それからもうすぐ後にイレナイオスが異端反白論の一巻の23章でやっぱり同じ伝説を伝えまして、ユーセビウスの教会史にも同じようにこのシモンのことが語られるんですね。私の知る限りこの魔術師シモンのことが、列教会史の中で出てくるのはそこらあたりなんですね。つまりユスティノスが最初で、それまで100年間ぐらい何も誰も言っていないわけです。ですからコンツェルマンが突然ここでですね、そのユスティノスの伝えているシモンとヘレネーというのを引っ張り出してきて、イエスとアナスタシスにこの類比するというこの手法は驚くべきその飛躍がありまして、どうしてこんなことするのかなという感じなんですね。この場合の魔術師シモン、これは後ほど使徒行伝の13章の7節にクプロの地方総督セルギオ・パウロンに出入りするユダヤ人魔術師バルイエス、ここにも似た人物が出てくるんですね。それからヨセフスのユダヤ人古代史、ヨセフスのユダヤ人古代史の20巻の終わりの方ですが、20巻の7章のところに総督フェリクス、それから妻ドルシラ、使徒行伝で名前を聞いてらっしゃると思いますが、ユダヤ総督フェリクスと妻ドルシラのお話をしているところで、この総督フェリクスがですね、自分の友人の一人で魔術師を自称するクプロス生まれのユダヤ人アトモスという、こういう人物が出てくるんですね。ですから当時いろんなところでこういう総督のような政治的に偉い人の横にこの魔術師マゴスと呼ばれるユダヤ人占い者といいますかね、預言者がこの重宝されていて、いろんな時に神の御告げをこう頼りにするということがあったんじゃないかと思います。ですからサマリアのこのシモンという魔術師も、その意味ではそう珍しい人物ではありません。少なくとも使徒行伝で読む限りですね、この人物が聖霊を金で買うという愚かしいことを考えたので叱られたとは書いてありますけれども、だからといってですね、正統教会から出ていったとか、その異端の頭になってこれ以後ずっとペテロと反目をし続けたとか、そういう暗示は聖書からは出てこないんですね。たださっきも言いましたように、100年ぐらい後のユスティノスの第一五教論で初めてこの魔術師シモンというのは、それ以後出てくるメナンドロスとかマルキオンだとか、その他の異端のもう最初の人というふうになりまして、でそれから教会の中では真理に逆らうもう頭としていつでもシモンが語られる。そこで、ニセクレメンスの再会という大きな本がありますが、ペテロとそれからシモンがローマまで行きましてね、ローマで対決をするという、そういうシモン・ペテロに代表される正統キリスト教と、それからサマリア出身でローマまで登って魔術を行っているシモンと、これがこのローマでもって対決してペテロが勝つという、そういうお話にまで発展するわけですね。やがてはペテロだけでなくてパウロも このシモンとこの渡り合うというふうに、これは2世紀以降の教会の伝説です。2世紀後半以降に出てくる教会の伝説では魔術師シモンというのはもうあらゆる真理に適する者の源、反キリストというふうになっていくんですけどね。使徒行伝ではそんなにまでその後々まで禍根に残す人物という感じではないんじゃないかと思いますね。ですからここでコンツェルマンが言っておりますものはあくまでも2世紀後半以降のその伝説によるということだけ理解しておいていただきたいと思います。今日のところでコンツェルマンが積極的に言いたいことは107ページのところで、その信仰というものは歴史的性格を持っていて、特にキリスト教というのは歴史的なこの定点のある宗教なので、無時間的にですね、いつでも形而上学的にこの普遍のこの真理というのを期待すべきじゃない、むしろ歴史的なものだということを言いまして、キリスト教というのがその歴史的な宗教の中で新しいというのは神の新しい救済行為が行われたから で、その神様の新しい救済行為を解説するあの枠組みとして107ページの後半のパラグラフで言っていることは、ユダヤ人キリスト教ではそれが黙示文学の世界観的枠組みでこう説明されるが、今度異教地域に出ていきますと神話論的表象というのがその枠組みに役立つんですと。このことを言いたいわけですね。そういう枠組みで語られる中身が新しい神の救済行為のメッセージであるならばそれでいいんです。ただその相手に分かるように枠組みがですね、ユダヤとそれから異教地域では当然違うと、こういうことを107ページで言っているわけです。で、108ページに行きまして、それをコリント人への第一の手紙から明らかにしまして、イエスという人物、歴史上のイエスという人物、それとこの結びつきを失ってしまうならば、それはただ天上の聖